送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、そしたらサカソ100年ライフということで始めさせていただきます。今回お越しいただいたゲストがですね、テーマが農業やろうぜということでさせていただいてまして、陽光ファームの土屋道博さんにその辺のお話をお伺いしたいと思います。土屋さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。
で、ちょっと農業やろうぜっていうのが、はい、どういうことなんかっていうのをちょっと教えてもらえます？
はい、そうですね、はい、弊社の方でですね、はい、専用農業、農場があるんですけれども、
農場があるんですね、
まあ、はい、そうですね、はい、で、まあ、普通の農業をやってるんではなくてですね、土耕栽培ではなくて、はい、高床式砂栽培というまた新しい農法をさせてもらってます。
高床式砂栽培というのをされてるということですね。
はい、
あ、どんなやつですかね、それ、
はいはい、簡単に説明しますと、はい、車椅子の方が車椅子に座ってる状態で手を伸ばした時に来る高さを想像してもらったら分かりやすいんですけども、はいはいはい、その高さで野菜を育てるという、はい、まあ、土を培地として見立てると、はい、その培地がその手を伸ばした時に来る高さに来る農法っていうのが高床式栽培となってます。
通常やったら地面にこうしゃがんでね、こう農作物をやるところをなんか浮いてるんですか、土が浮いてるみたいな、まあ、どんなイメージなんですかね。
は
い、
ベッドっていう形でちょっと名前読ませてもらってるんですけども、建築資材なものみたいなものでこう、はい、まあ、ベッドを設置させてもらいまして、はい、でそこに砂を敷いて、はい、でさせてもらうっていう、で育てるっていう栽培方法で、普通の土耕栽培ですとまず腰をかがまなきゃいけないっていう体力面の辛さ、ね、はい、あと、はい、やっぱり車椅子の方とかそういった方たちがなかなかできない、はい、作業ができないっていうところの部分も両方ともこう解消できるっていうのが高床式のメリットになりますね。は
いはい、だからもう車椅子の方も農作業できるということで、こうちょっと車椅子をこう潜り込めるみたいな感じですか、イメージ。
そうですね、はい、ベッドのところに、ま、空洞みたいなところがありますので、はい、そこに、まあ、足を入れ込みながらという形で作業できるのことも可能です。
だから障害の方とか高齢者の方も楽しんで農業をやろうぜって言ってできるわけですね。
はい、で、はい、また土ではなく砂を使うので、はい、
砂ですか。
はい、
え、土じゃないんですか。
土じゃなく砂を使います。
え、なんかちょっとまだイメージ、ちょっと どんな砂使うんですか。
そうですね、はい、土だとどうしてもいろいろな場所によって、はい、それぞれの土の中に残ってる養分、また残留の農薬とかが、はい、やっぱそれぞれ違うっていうところで、はい、やっぱりそれぞれの百姓さんの知恵っていうのがどうしても必要になってくるんです。肥料を変えたりとか、だけれども砂栽培になると、はい、まあ、川砂を使わせてもらってるんですけれども、はい、川砂ですね、はい、川の近くにある砂、川砂ですね、
サラサラ、サラサラしてるような感じですね、
はい、そうですね、はい、を使用しまして、うん、で川砂を一回水でちょっときれいに洗ってあげます。はい、そうすると、砂の中に余分な栄養素などが一旦抜ける形になるんです。はいはい、でそこに野菜を植えて必要最低限分だけの養分、はい、まあ、液体肥料というものですね、はい、を希釈したものを水をやってあげると野菜が育つという方法になりまして、まあ、砂栽培だと素人でも簡単にマニュアル化できた栽培方法で野菜ができるというのが可能になってきます。
また土やったら結構難しいところが砂栽培やったら簡単にできるみたいな。
そうですね、
ですね。で、はい、どんな感じの作物が育つっていうか、全部は無理なんですよね。
そうですね、はい、一般的に葉物野菜とかですね、
はい、まあ、葉物野菜ね、
チンゲン菜、小松菜、はい、わさび菜とかほうれん草とか、はいはいはい、ああいったものもできます。で、もちろん、はい、トマトとかきゅうりとかもできるんですけれども、
トマトとかもできるんですか。
できます、できます。はいはいはい、ただ、はい、その高床式砂栽培っていうのは、はい、砂の底ですね、 が、はい、砂底がある程度もう決められて、はい、大体10センチぐらいまでしかちょっと準備ができなくて、
はいはい、
まあ、もちろん論理的には深いのも設置できますけれども、はい、そうするとだいぶ重たくなってしまうので、ベッドに深くかかってしまうので、
なるほど、
まあ、10センチぐらいまでの深さでできる野菜となるので、
はい、
例えばジャガイモとか、
はい、
土の中で育つジャガイモ、大根、人参、
なるほど、
ああいったものはちょっとできにくいというか、まあ、
しっかり根を張るような、
現実的にできないっていうですね、
厳しいみたいな感じですね、
はいはい、
そしたら葉物ができるっていうことなんですけど、
はい、
味なんかどうですか？
そうですね、一応、はい、まあ、ざっくりとなんですけども、
はい、
無農薬野菜っていうのが、
はい、
まあ、規模が小さければ小さいほど簡単にできやすいので、
はいはいはい、
はい、無農薬野菜ができるので、やっぱり野菜本来の味、はい、そして、まあ、水耕栽培を否定するわけではないんですけども、
あ、はいはいはい、
水耕栽培とは違って、やっぱ太陽の光を直接浴びる野菜が、
はいはいはい、
なのでやっぱり野菜本来の味、
はい、
そして野菜本来のこう噛み応えといいますか、
はい、
そういうのも味わいますので、やっぱり全然味が違うのと、
はい、
あと何よりも一番なのが、弊社は自動灌水装置っていうのを搭載させてもらってるんですけれども、
はい、
まあ、その自動灌水装置っていうのが、まあ、簡単に言いますとタイヤのチューブをちょっと想像していただいて、
はいはい、
タイヤのチューブみたいなものに、はい、まあ、穴をこうプツプツと開けまして、
はいはいはい、
そこからコーヒーみたいにこうドリップみたいな感じでこう 水を与えていってるんです、
はい、ま
あ、
はいはいはい、
点滴ってドリップスター、ドリップ注入っていうんですけれども、
はいはい
はい、っていう、まあ、水やりの仕方をしてるんで、
あ、
ま
あ、なるほど、
極限まで水を与えないという栽培方法になるので、
はいはい、
まあ、野菜たちがその水分を溜め込もうとするんですよね、
はい、養分をね、
こう、そうです、はい
はいはい、
なのではい、本当にみずみずしく、全然大げさな話じゃないんですけども、例えば朝一番で葉物野菜のチンゲン菜とかこう収穫して逆向きにすると、
はい、
本当に水分がボトボトボトって出るような、
みずみずしい感じができる、
はい、それぐらいみずみずしい野菜
食べてきたんですね、なんと楽しみ、
はい、
あ、そうなんですね、それはだいたい年間に
はい、
どれぐらい何毛作とか言うんですか、それって、
はい、
何回ぐらいできるです、ね、
その葉物野菜の、はい、まあ、軟弱野菜と言われている、最初にお伝えさせてもらった、まあ、小松菜とかほうれん草とか、
はいはい、
そういったものですと、まあ、もちろん気候にもよりますけれども、
はい、
ちゃんとしたハウスの中で、
はい、
ハウス栽培としてちゃんとできた場合だと、
はい、
年間に一応7から10作ぐらいまではできる、
はい、10作できるんですか、
一番よくて10作ですね、
すごい、ほぼ1ヶ月か2ヶ月に1回は収穫できるってことですよね、
春先から夏、すごい、その秋頃までは1ヶ月に1回ぐらいのペースでどんどんどんどん収穫ができるんで、まあ、なぜかと言いますと、
はい、
まあ、その直接培地に種を植えるんではなくて、
はい、
苗だけでまず先に育てるっていう栽培方法をして、
はいはい、
そこ苗が成長したら、
はい、
そこの砂にもう定植するという形しているので、
はいはいはい、
苗の状態と実際に野菜が育っている状態と同時並行で栽培ができるので、
なるほど、
その分、
はい、
栽培スパンも早く回せるというのが特徴ですね、
はい、なるほど、なら美味しいわ、早くできるわって言ったら楽しみですよね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいない。ということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。